堀会第79節。商売をするなら、買い場売り場というて、元を仕込むところと売り先と大事にせよ。人が高専を10銭かけるものなら8銭かけよ。目先は2銭損のようでも、安うすれば数が売れるから、やはりその方が得じゃ。体はちびるものでないから働くがよい。商売をするならとあるが、商売人だけに限らず、誠の信心を目指して信心の稽古をさせていただく者の心がけ、または心映えでなければなりません。目先のことばかりに心を使わず、ご真意を中心に信心を進めていくのが誠の信心です。誠の信者とは、目先のことにとらわれず、ご利益がありがたいのでなく、信心がありがたいと分かり、神を信ずる心が絶対信となることこそ、誠の信心であり、誠の信者のたどらせていただく誠の道であります。信心が手厚いとか、これほど信心するなりというようなことがあります。信心が手厚い、これほど信心するなにというけれども、どれほどの信心をしているであろうかと師匠の見教えの中にありますね。私どもが概して信心が手厚いとか、信心の何と言いますかね、特進者と言われる方たちであったり、いわゆる信心をする、あの人は特進家だと、よく信心ができられる、自分も信心をしていると思う。それは大体において、例えば教会なら教会、そこのいろいろな宗教団体なら宗教団体に、その足げく通うというのでしょうかね、そのお参りをしておりますと、お参りの回数が信心の度合いといったようなものに、考えられがちなような感じがいたしますね。それこそ毎日日参をしている、毎日お参りしていれば、あの人は信心が熱心な方だ、信心熱心な方だと思われたり、自分もそう思ったりするものではないでしょうかね。ところが、そこのところが、ですから、これほど信心するのにということの、信心をするということの内容が、とかくこれほどお参りをするのにということであったり、これほどお供えをするのにということを意味しているのではないでしょうかね。その信心ということの内容がですね。そしてそのなぜお参りをするのか、なぜお供えをするのか、一番尊いというのは、そのお供えをするでもお礼の供えということになるのでしょうね。その自分がこれほどのおかげをいただいているから、神様のお世話になっている、お生かしのおかげをいただいている、日々健康なおかげをいただいている、お供えをせずにはおれないというわけですね。このお道の一つの特徴として、お供えを強要しないというのがありますね。大体において西洋の宗教というのでしょうか、そういうところでは大体収入の1割ですか、収入の10分の1ぐらいをお供えすると、教会運営というのでしょうかね、教会にお供えをするというようなことがあるらしいですけれども、 まあ実際はどうかよく分かりませんが、大体そうだと聞いたことがありますが、また日本のある宗教でもお供えをしなさいと、お供えすればおかげをいただけると言われますね。でそのいわゆるおかげ、ご利益というのでしょうかね、それはお供えについてくるというのでしょうか、いくらいくらお供えしたらこういうおかげがいただけれるよと、まあおかげをお金で買うようなものでしょうか。しかしその教祖様はおかげとお供え物はつきものではないぞとおっしゃっておられますね。お供えをしたからといっておかげがいただけれるということではないと、神様がお供えを願っておられるわけではないのだと。まあここの神様が願っておられるのではないのだというところが大切かもしれませんね。しかし師匠は面白いことをおっしゃっておられますね。おかげとお供え物はつきものではない、お供えをしたからといって神様がおかげをくださるというものではない、しかしお供え物とお得、ご神徳ですね、これはつきものだよとおっしゃっておられたことがありますね。まあちょっと普通から言うと矛盾したようなちょっとキーに聞こえるかもしれませんけれども、確かにおかげとお供え物はつきものではないけれども、ご神徳とお供え物はこれはつきものなのだと、まあその内容ということが大切ですけれども、問題はそのお供えをしようという心ですね。これはお礼の心であったりですから、お得をいただきたいからお供えをしよう、おかげをいただきたいからお供えをしようというのは、おかげをお金で買うような、お得をお金で買うようなものですから、そういう心念には神様はおかげもお得も授けてくださらないと思いますね。しかしその自分の私利私欲を話すというのでしょうか、お供えをするという稽古をするということの一つは、やっぱりお供えするのが惜しい、その惜しい欲しい、自分のある意味牙城外苦私利私欲で集めたもの、お金でしょうね、であったり物であったり、そういうものを外すという稽古であるわけですね。ですから神様が一番喜ばれるものは何か、それはやはり全財産をお供えするということではないでしょうかね。いわゆる全財産をお供えするほどしに神様におすがりしている、まあ全財産をお供えすれば何もなくなるわけですから、明日食べるお米もない、どうやっていわゆる生活費もないということになっていくわけですからね。しかしその生活すらも神様にお任せしているのだという、その神様にお任せをしているというその姿ですから、なるほど、全財産をお供えするというのは神様の目からご覧になって、なるほどこの信者は神を信じてくれているな、まあ生きるも死ぬも神様任せになるということですからね、その裏返しのようなものですから、それがお金をいくらかでも自分のところに手元に置いて、明日の生活費がいるからこれだけは取っておこう、そしてお供えはこれだけさせていただこうということは、自分の生活は自分でしようという、そこに算段があるわけですから、いよいよのところになると神様に通わないということになりましょうね。神様はやっぱり全身全霊をもって神にすがってくる、一切を神に任せてくれる、そういう人に対して まあそういう人が神様を信頼している、その証になるわけですから、神様の方もその氏子に信頼を寄せてくださるということになりましょうからね。いよいよご神徳をいただく、いよいよ神様から信用してもらうためには、神様が私どもをいよいよ信用しているというそのまあ証明というようなものもいりましょうから、その証の一つとして全財産をお供えする。明日はどうなろうか、それは神様にお任せしますという姿であるわけですね。そういうことになってきたときに、なるほど、お供え物とご神徳はつきものだということになってまいりますね。まあこれなどは極端な例でしょうから、誰も彼もができるとは思いませんけれども、誰も彼もができるとは思えないほどしに、やはりご神徳をいただくというものは本当は難しいということでもありましょうね。そこまで神様にお任せすることができない。これがお金持ちになればなるほどそれができませんね。商売が繁盛してそれこそお金が貯まったというお金持ちになればなるほど、自分の全財産を投げ出すということはなかなか難しくなります。しかしこれがまだお金持ちになる前の貧乏であったとき、明日食べる米もないとか、もう支払いもどうしようもないといったような、そういういわゆる生活に困っているとき、そういうときは意外と持っているものも少ないものですから、その持ち自分の持っているものへの執着もまあ少なくなる。どうせ全財産といってもこれほどしかないのだから、もうこれはもうあってもなくても同じようなものだから、もう全部神様にお供えしてしまおうといったような気にもなりやすいものですね。ですからそういう腹が決まりやすい。ですからこれはお金持ちになってから全財産をお供えするのでも、お金がない時に全財産をお供えするのでも、神様の目からご覧になればどれもが全財産をお供えしたということになるわけですから、まあできることなら何もないうちに全財産をお供えしておくということの方が取り組みやすい教えの一つかもしれませんね。まあいずれにしよう、そこにあるのは私どもの願いが叶う。まあ どちらかというと、人間は自分の思い通りにことが運ぶ、世界が自分の思い通りに動いてくれる、そこに喜びを感じたり、まあ何と言いましょうかね、権力というのでしょうか、征服欲というのでしょうか、自分の思い通りに何でもなるということがいかにも良いように思っておりますし、そうしたいと思うものでしょうけれども、信心の世界に入るとそうではありませんね。ここにあります、ご神意を中心に信心を進めていくということになりますから、ご神意、神様のお心を中心に進めていく、神様のお心中心の生き方というものが誠の信心ということになりましょうかね。とかく私どもは神様を便利屋さんのように、それこそ小遣いさんのように使おうといたします。あれは金の魚でしたか、何かありますね。魚漁師さんが漁に出て、船が何ですか、魚を釣ったと、金の魚だったと、その逃がしてくれたら 願い事を叶えてやるとかいう、そういうのをだんだん一つ一つ叶え、そのまた金の魚が出てきたと、まあそれで、おばあさんですかに相談して、次はこういう願い、ああいう願いと一つ一つ願いを叶えてもらった。そしてまあ金満館になったと、豪華な家も建ったと。でまたそうなると次々に欲が出てくるわけですね。で最後にはとうとうそのおばあさんがご主人に、その金の魚を家来になれと、家来になれば何でも叶えてもらえるではないかと、ですから家来になってくれと、そういう願いをしたと。そういう願いをした、まあそれっきり何と言いましょうかね、であったというわけですね。暗雲が垂れ込め、海が荒れて、それこそ帰ってみたら今まで出来上がっていた、まあ豪華な家と言いましょうか、家の持ち物も全部なくなってしまって、いわゆる元の木阿弥に、元の貧乏に戻ってしまっていたと。その人間が次から次に欲が増えていく、そのことに対しての、まあ、戒めのようなお話がありますね。その神様を家来のようにしてしまう、神様が願い事を聞いてくださるから神様を家来のように思ってしまう、そういうふうに扱ってしまうといったようなことがありますね。そうなってくると人間の思い上がりということになりましょうかね。まあ間違ってきますね。神様と私どもとが、お道で言えば愛をかけようということになりましょうか。師匠のご理解、師匠のお話からすると、愛楽、神様と人間を打つことが愛、楽しみ合い、愛拝み合う世界、そういういわば心の交流の世界ですね。神様のお心と通い合う世界、いわば私どもの願い通りを聞いてもらうのではなく、神様の願いも聞かせていただこうという世界ということになりましょうかね。その神様のお心に沿った生き方、神様を私の心に沿わせよう、沿ってもらおうとするのではなく、私どもが神様のお心に沿った生き方にならせていただこうという、そのご神秘、神様のお心にかなう沿う生き方をさせていただこうというところに、まあ誠の信心ということになってくるのでしょうね。そしてそこに初めて神様からのご信用というようなものも視野に入ってくるのではないでしょうかね。とでも私どもが神様を使おうとする信心から、神様に使われる、まあそしてその神様に使われることが嬉しいというような信心に変わっていかなければ、育っていかねばなりませんね。よく何と言いますか、好きな人から例えば、ああしてください、こうしてくださいと何か頼まれると、まあドキドキして嬉しいものですね。その嫌な、嫌いな人からああしてください、こうしてくださいと頼まれると、まあこれは本当に嫌なものですけれども、好きな人、日頃心を寄せている人からああしてください、こうしてくださいと頼まれると、それこそ喜びさんでそうさせていただこうと、お手伝いをしようという心が弾んできますね。そういうような感じではないでしょうかね。その神様の、その人の、好きな人のお役に立つこと、それが喜びになるわけです。ですから私どもの心が神様が好きになる、そして神様から 頼まれる、ああしてください、こうしてくださいと、その神様から頼まれて神様のお役に立つことが私の喜びとなるというような心が育ってくるとありがたいものですね。どうしたらそういう心が育つのか、まずはそういう世界があるのだということを話にでも聞いて、まあやはりまずは知ることが大切ということになりましょうかね。師匠が教えてくださる、頭で聞いて心で練り体で表すというのでしょうか、そういう信心をどうでもさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。